ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。一切信愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ、重さを持っておかげを実感できるかということに、限りない信心の精進が求められるゆえんです。どれほどの深さ、重さを持って実感できるかということを師匠はおっしゃっておられますね。ただわかる、ただ感じるというだけではなく、それがどれほどの深さ、重さを持って実感できているかと。ある時にある方に師匠がおっしゃられたこととして、あなたと私とこれほどおかげをいただくその差ができた、できてきている、それはどこからできてきていると思うかと。それに対して師匠は、あなたが1ありがたいと思うときに私は10ありがたいと思っていたと言ったような、そのありがたさであるならば、そのありがたさの度合いの違いといったようなものをお話しされたことがあると聞いたことがあります。ありがたいという、そのありがたいというその度合いですね。それが大切だということですね。どれほどの深さ、重さを持ってありがたいと感じているか。そのありがたさの度合いの違いがまたお得の度合いの違いということにもなってくるのでしょうね。喜び、喜ぶと言います。その喜びにもやはり度合いがあるのでしょうね。どの程度の深さ、重さを持って喜んでおるか。もちろん御教えもそうですね。どれほどの深さ、重さを持って御教えをいただいているかということでもありましょうね。教祖様は、天地に至月の心になること寛容なりと教えてくださる。その天地に至月の心になること寛容ということを、どの程度の深さ、重さを持って感じているかということでもありましょうね。ただそうしなさいと教えてくださるからそうしている、そこに精進しているということでもあれば、いや、これが人類の幸せにつながるからだという深い思いを持ってそれを行じようとしているか、それがもし行じる力が少ないとすれば、その教えに対する教えの深さ、重さというのでしょうかね、重要性というものが、認識が浅いからだということではないでしょうかね。その今朝いただきますのは、その天地日月の心、なぜならねばならないか。神様が、神様の心を心とする、神様の心が天地日月の心だからと教えていただいたように思いますけれども、今朝はまた別の角度から、それは人類が人類としてその幸せになっていく、幸福になるため、助かるため、そのためにはお互い一人一人がこの天地日月の心を身につける、そこに精進させていただかなければ、人類の真の平和、人類の真の助かり、幸せというものがなかなか実現されないと。その一人一人が 天地日月の心を求めて精進するときに初めて人類としての幸せがそこに訪れるのだと。いわば人類の幸せのための天地日月の心ということになりますね。師匠は天の心は与えて与えてやまぬ麗しの心だと。地の心とは受けて受けて受け抜く泥の心だと。そして日月の心とは実に丁寧な心だと教えてくださいます。中でも今日いただきますのはその天の心、まあ地の心の受けるということは成り行きを尊ぶ受けるということでもありましょう。ただ天の心というのがもう一つはっきりしませんでしたけれども、今朝いただきますのはその人の助かりを祈る、人の幸せを祈る、それが天の心だと。これならば何か日常生活の中でもできさせていただけるような感じがいたしますね。与えてやまない心、与えて与えてやまない心が天の心だと。まあ奉仕の心とでも言うのでしょうかね。人に何かを、困っている人に手助けをする、困っている人に何かを与えるといったようなこともあるのでしょうけれども、それではそういうチャンスがいつもかつもあるわけではありませんけれども、人の幸せを祈る、人の助かりを祈る、これならば時間のある時というのでしょうかね、まあ心に余裕がある時などはいつでも心に思い浮かべて世界真の平和を祈り、あの人の助かりを、この人の幸せを祈ることができる。祈るということにはそれこそもちろんお金もかからない、何もいりませんからね。時間があれば祈ることができる。その電車の中でもバスの中でも車を運転していても祈るということは、人の幸せを、助かりを祈ることはできるわけですから、もちろんベッドの中ででもできるわけですから、これならばいつでも天の心を稽古することができるということになりますね。そしてそのお互いのことを祈り合う、お互いの幸せを祈り合う、そういう世界ができて初めて、やはり人類としての助かりの世界がそこに実現せられるのだと思いますね。とにかく今日はまず一つとして、人の助かりを祈る、人の幸せを祈る、それが天の心だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。